Thank you everyone for, yes, thank you, Atsuko-san. Okay, so in our series on the book of Mark, we recently looked at Jesus' parables.
マルコの福音書を読んでいますけれども、先月そして先々月は例え話について、お話ししました。
Now we begin a new section in which Jesus authenticates his teachings and identity as God's son through his miraculous power.
今日からはイエスがその奇跡を起こす力を示すことでご自身の教えを証明してその自分を神の御子と明らかにするところを読んでいきたいと思います。
He has power over nature, demons, sickness and death.
イエス様はこの自然、悪魔、そして病、死 をもその従える力を持っておられます。
For today we will look at Jesus' power over nature in Mark chapter 4.
今日はですね、マルコ4章の自然を超越するイエス様の力を見ていきましょう。
Let's pray.
まずお祈りしましょう。
Father, we thank you that we receive your peace because of what Jesus has done on the cross.
天なる父の神様、父なる天の神様、イエス様、あなたが十字架にで、の贖いによって私たちに平安を与えてくださることをありがとうございます。
Lord, we thank you that we have the privilege of worshiping together here this morning.
今日ここにみんなが集められてあなたを崇める、その時を与えられて、感謝いたします。その特権を感謝します。
Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
どうぞ私の言葉とそして思いがあなたの御前に喜ばれますように。
We pray that we may be open to your word this morning, Lord.
どうぞあなたの御言葉に私たちは心を開いて聞いていくことができますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Okay, so we'll start with Mark chapter 4 from verses 35 to 36.
はい、4章35節36節から始めたいと思います。もう読んでくださいました。
Yeah. So should we read it, Atsuko-san? I guess. Because it's so short, I think we let's just read it again.
はい、はい。井野牧師が読んでくださったんですけども、35節36節から始めますね。さっと読んでみてみたいと思います。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちにさあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。
Okay. So here, Jesus just finished teaching a large crowd through parables.
ここでイエス様はこの例え話を通して群衆に教えられてちょうど終わったところです。
He was teaching from a boat anchored near the shore.
イエスはその岸の近くに船を止めてその上から教えていました。
When evening came, he tells his disciples to cross to the other side of the lake, towards a predominantly Gentile territory.
夜になって、イエスはその道の対岸に行くように、向こう岸に行くように弟子に言います。対岸はその異邦人が多い地域でした。
Here, Jesus is making his first move into Gentile area, which he will repeatedly go.
ここでイエス様は初めてその異邦人の地域に足を踏み入れていきます。
This reveals the heart of Jesus to expand the kingdom of God to include people beyond the Jewish people.
まあそしてその後何度も訪れていくんですけれども、このことから御国はユダヤ人を超えて広がっていくのだというこのイエス様のお心がね見えてくると思います。
Right. Next, we'll go to verses 37 to 38.
はい、次37節、38節ですね。はい、37節、38節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で、枕をして、眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか？
The Sea of Galilee is known for its violent gales that can come up suddenly. it's a danger to small fishing vessels like the boat Jesus and his disciples are on.
ガリラヤ湖は突風とか暴風で有名で、イエスや弟子たちが乗っていたような小型の漁船は危険でした。
The waves were so strong that they threatened to sink the ship.
波は船を転覆させてしまうような荒波でした。
Yet despite this, Jesus was asleep.
ところが、イエス様は眠っておられたんです。
Jesus had just finished a long day of teaching and in fact a long week of activity.
イエス様はこの1日の宣教が終わったところで、実はこの日は1週間の宣教をようやく終えたところだったんですね。
His exhaustion shows that he's just as human as his disciples.
イエス様が非常に疲れている様子から、イエス様の弟子たちと全く同じ人間であったことがわかります。
Just last month we celebrated Christmas, which is the coming of God in the flesh.
先月クリスマスをお祝いしましたけれども、神は人間の肉体を持ってこの世に来てくださいました。
Jesus, though he was divine in nature, he shares our human nature.
イエス様は神のご性質と人間の性質の両方をお持ちです。
As tired as Jesus was, his precious sleep ended when his disciples woke him up saying,Teacher, do you not care that we are perishing?
イエス様はお疲れになっていましたが、弟子たちが、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかと言って、イエス様は起こしたので、貴重な眠りから目を覚ましました。
How often we too ask God, God, do you not care what is happening? Why aren't you doing something to help?
私たちも、こんなことになっているのに気にしてくださらないんですか？どうして助けてくださらないんですか？とどれだけ神に祈り尋ねるでしょうか。
Moving on to verses 39 to 41, Asuko さん。
はい、39節から41節まで読みたいと思います。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。
Jesus does not pray to calm the storm.
イエス様は神に嵐を鎮めてくださいとは祈っておられません。
He simply rebukes it as he would with the demons in previous chapters of Mark's Gospel.
イエス様はマルコの福音書の前の方にあったように悪魔を叱るようにただ嵐を叱りつけます。
This miracle may have reminded the disciples of Psalm 107, which says,
この奇跡を目の当たりにした弟子たちは詩編107編を多分思い浮かべたかもしれません。
Yeah, from verses 28 to 29.
詩編107編の28節から29節。
Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed.
この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波はないだ。
Only God has the power over the seas.
神だけが海を超越する力を持っておられます。
So naturally the disciples were filled with great awe.
ですから当然弟子たちは恐れとそして尊敬の思いでいっぱいになりました。
They askedWho then is this that even the wind and the sea obey him?
弟子たちは風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうと思いました。
Just a little earlier, they were terrified of the storm.
ほんの少し前までは彼らは嵐に怯えていました。
But now, in the presence of Jesus, who calmed the storm, they were filled with reverent fear of him.
しかし嵐を鎮めたイエス様が共にいてくださって、彼らはイエス様に対する畏敬の念で満たされました。
After calming the storm, Jesus poses a question. Why are you afraid? Have you still not faith?
嵐を沈めてからイエス様は質問を投げかけます。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことですと。
I do not think that Jesus was necessarily scolding the disciples for being afraid.
イエス様は必ずしも弟子たちが恐れていることを叱ったのではないと思います。
It is a totally normal human experience to feel afraid when you are about to die.
もし死にそうな目にあったら、人間だったら怖いと思うのは当然ですよね。
Let's remember that even Jesus in the Garden of Gethsemane, before his crucifixion, he went through a terrifying moment.
十字架刑の前にゲッセマネの園でイエス様でさえ恐怖の瞬間を経験しました。
Luke, records for us in his gospel, chapter 22, verse 44,
ルカの福音書22章44節には
And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground.
イエスは苦しみもらえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたとあります。
Jesus had perfect trust in the Father, and yetHe was still affected by his human emotions of dread and fear of pain.
イエス様は父なる神に完全な信頼を置いていたとはいえ、痛みとか苦しみへの恐怖というこの人間的な感情にやはり影響されたと思います。
Fear can make us question our beliefs.
恐れというのはこの信仰に対して疑念を抱かせます。
It is not wrong to be afraid or to doubt per se.
恐れることとか疑念を抱くこと、それ自体は間違いではありません。
Fear keeps us from touching a fire.
例えば恐れによって燃える火には燃える火には触らないようにしますよね。
Doubt keeps us from getting tricked by con men.
疑念を抱くこと、それによってその詐欺に騙されたりするようなことから身を守りますね。
But when fear prevents us from doing what is right.Or makes us stop believing in God's goodness, I think it becomes a harmful and negative force.
でも恐れによって正しいことができなくなったり、善なる神が信じられなくなってしまうとしたら、それは悪影響をもたらすネガティブな力となってしまいます。
I believe Jesus wanted his disciples to see their faith did not lie in the hands of the storm, but in the hands of God.
弟子たちの運命は嵐の手の中にではなくて神の御手の中にあるということをイエス様は弟子たちに分かってほしかったのだと私は思います。
Nature may be a terrifying force, but God is the Lord of all nature. He is in control.
自然は恐るべき力を持っているかもしれません。でも神は全ての自然の主なのです。支配しておられるのは神なのです。
And Jesus askedWhy are you so afraid? Have you still no faith? He was saying, Do you really believe God is almighty? Do you believe He cares for you?
イエス様がどうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことですとお聞きになった時、つまりイエス様はあなたは本当に神が全能であることを信じているのか、神があなたのことを心配しておられることを信じているのかとおっしゃっていました。
Having faith is not the absence of fear.
信仰を持つことは恐れがないことではありません。
It is a decision to look at God and choose to believe what He has said.
信仰を持つということは神を見上げようと決心すること、神の教えを信じることを選び取ることです。
One Bible scholar said this: It takes great faithTo trust the sleeping Jesus, to know that He cares and works for us, even when it does not seem like it. But this is the kind of trust God wants to build in us.
ある聖書学者はこう言っています。眠っているイエスに信頼し、そのように思えない時でも、神が私たちを心配して、私たちのために働いてくださるということが分かるには、大きな信仰が必要です。そのような信頼、信仰こそ神が私たちの中に築き上げたいものなのですと。
I would like to share about how God spoke to me about fear recently.
最近ですね、神がその恐れについて私に語ってくださったなと感じたことがあったので、皆さんにお話ししたいと思います。
I've shared a little bit about this in my previous sermons, that after my mom's death, I experienced grief.
前回のね、あのメッセージでもちょっとお話したと思うんですけれども、昨年8月に母を亡くしてから、その私たちは、私は、はい、実はあの非常にこの悲しかったんですね。悲しみに沈んでいました。
Yeah, so it was a very dark time for me.
ですからその気持ちがこうかなり落ち込んでですね、暗い日々を送っていたんです。
I began to think if my mom's death was this painful, then I cannot bear to face another death.
母の死というものがこんなに辛いのなら、また次に大切な誰かが死んでしまったらもう耐えられない。
What if my wife or daughter dies suddenly?
もし妻や娘が突然死んでしまったらどうしよう。
Or my father or one of my Christian mentors?
もし父が死んでしまったら、もし助言してくれるその、信仰の先輩が死んでしまったらどうしよう。
How would I cope with the pain of death?
どうやってその辛い気持ちに向き合っていけばいいのかというようなことを思い巡らしていました。
Each day I imagined someone dying and began to feel terrified until I found it hard to sleep at night.
毎日ですね、私はこの誰かが死ぬことを想像して怖くなって、もう夜眠れなくなるほどになってしまったんですね。
I even thought that, or maybe I should.You know, stop living because then it will be easier, you know.
もう生きていくことをやめちゃった方がいいんじゃないか。その方があの自分にとってはなんていうか、たやすいななんてことまでも考えてしまいました。
And beneath all this was another thought: if God is so good or powerful, then why does He allow suffering and pain to exist?
この恐れの根底にはもう一つの考えが。あったと思います。それはもし神が力ある良いお方であるなら、苦しみがなぜ存在するのかという考えです。
I found it hard to trust that God was truly good and that He cared for me.
神は本当に良いお方で私を大切にしてくださっているのか、あのちょっと信じられなくなってしまったんですね。
In a sense, it was good that my faith was shaken by fear.
私の信仰がこのようにこの恐れによって揺さぶられたことはある意味良かったかもしれません。
It made me realize that I actually expected God to protect me from suffering and pain.
それは実は私は苦しみや辛いことから自分を守ってほしいと神に期待していたんだということがこの改めて、そういうことを気づくことができたからです。
But did God necessarily promise that He would protect us from suffering and pain all the time?
でも神はいつも私たちを苦しみから守ってくださるでしょうか。
Jesus himself says in John chapter 16 verse 33, In this world you will have tribulation.
イエス様ご自身がヨハネ16章33節で、あなた方は世にあっては患難がありますとおっしゃっています。
Even Paul in 2 Corinthians 1 verse 8 says, For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself.
パウロでさえ第2コリント1章8節で、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危なくなりと書いています。
God never promised that the life of the believer will always be smooth sailing.
神はクリスチャンの人生がいつも順風満帆な船の航海であるとは決して約束しておられません。
Sometimes we go through storms and even shipwrecks in life.
時に私たちは人生において荒波にあって船が難破してしまうようなそういうことを経験します。
I began to find footing in my faith again after I rediscovered the God of the Bible.
でも私はその聖書の神を改めて理解していこうとすることで自分の信仰の足元を固めることができてきたかなと感じています。
I found fresh encouragement when reading Psalm 23 verse 4.
そしてその詩篇 23.4 節で新たなそこから新たな励ましを受けました。
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
詩篇23編4節。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
Well, he does not promise that my life will be free of future sufferings. In Deuteronomy 31 verse 8, God promises that he will never leave me nor forsake me.
これからの私の人生に苦難がなくなるとは神は約束しておられませんが、申命記31章8節で、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと約束してくださっています。
One evening, just right after sunset, I took my three-year-old daughter to the park.
先日ですね、ちょうど日が暮れた夕方に私は3歳の娘を連れて公園に行きました。
So a motorcycle gang member, he came riding around the park and revving his engine furiously loud.
するとですね、オートバイに乗ったこの暴走族みたいなこの人がやってきてですね、ブンブンと爆音でエンジンを吹かして公園の周りを走り出したんです。
Right, he went round and round, vroom, vroom, vroom.
もうこのブンブンブンと、ね、爆音で公園の周りを走ったんですよね。
My daughter was terrified of the loud sound and began to cry hysterically.
そしたらです、ね、娘はその大きな音に怯えて大泣きしてしまいました。
I held her tightly, telling her, "I'm here, I'm here. You don't have to be afraid."
私はこう娘をぎゅっと抱きしめながら、パパはここにいるよ。だから怖くないよと言いました。
But no matter how tightly I hugged her and assured her that everything would be all right, she refused to be comforted.
でも娘をどんなにしっかりと抱きしめて、大丈夫だよ、大丈夫だよと言い聞かせても、娘は慰めることを拒みました。
The fear had taken her completely to the point that she could not recognize that she was safe in my arms.
恐れで娘の心がもういっぱいになってしまって、私の腕の中で自分が安全であるってことが分からなくなってしまったんです。
God may not always remove or prevent the things we fear.
神は必ずしも私たちが恐れるものを取り除いたり、また防いだりはなさいません。
But he will embrace us when those things are happening.
でも神はそのようなことが起こったとき、私たちを優しく抱きしめてくださるお方です。
In the future, I will face the death of a loved one again.
いずれ愛する人の死にまた直面してしまう日がまた来るでしょう。
I expect it to be painful.
それはとても辛いと思います。
But I can look at fear.And not allow it to paralyze me because I can trust the God of the universe to hold my hand when it's time to face my fears.
でも私は恐れにちゃんと向き合って、恐れで自分が打ちのめされないようにしたいと思います。なぜなら、私は全世界をお作りになった神が恐れに立ち向かう私の手を握ってくださることを信じるからです。
There is an expression that goes something like this.
英語にこういう言い回しがあるんですね。
Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
最後には全てうまくいく。うまくいかないならそれは最後じゃない。
As Christians, we believe this is the end of the story, that God will make everything right again in the new heavens and earth.
クリスチャンにとって物語の結末は神が新しい天と地を創造し、すべてを再び正しくするというものです。
There will be no longer sadness, suffering, or death.
その新しい世界では、悲しみも苦しみも死もありません。
We patiently wait for that day While living in a world filled with turbulent storms,
私たちはこの世で激しい嵐を耐え忍びながら忍耐強くその日を待ち望むのです。
Where I'm from in Malaysia, the Christians there often sing a hymn called Turn Your Eyes Upon Jesus.
私の出身のこのマレーシアの教会ではですね、よく、今日も歌いましたけども、目を上げて主の御顔を眺めを、今日の歌ったですね、Turn Upon Your Jesus という賛美歌がよく歌われます。
The lyrics of the chorus go like this: Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim.
今日も歌いましたよね。長目を向けて主の御顔を見よう。このようなものを忘れますね。
So the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. You often sing just the chorus.But I think the first stanza is very relevant to the theme of our message today.
で、この、賛美歌は、これ、前半と後半に実はあって、今私たちが歌ったのは後半の部分なんですね。で、この後半の部分だけ歌うのが実は、よくあるよくそういうふうに 歌ってるんです、私たちは。でも、前半の部分もあって、この一番の歌詞、
So I'll read the first stanza. O soul, why are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free.
はい、この賛美歌のその前半に実はメロディーがあって、前半の一番の歌詞がとても今日の宣教のテーマに関係していると思うので、言いますね。それは心弱り悩み闇を歩くとき救い主を仰ぐ命与えられという歌詞です。
Even when it is very dark, there will be enough light to see the face of Jesus.
真っ暗闇の中でもイエス様の御顔を見るための光は十分にあるはずです。
Even when it's too dark to find him, he can see well enough to hold you.
暗すぎてイエス様を見ることができない時でも、イエス様があなたを見つけることができて、あなたを抱きしめてくださいます。
In your blindness, you may still stumble, but he will guide you through the dark.
目が見えなくてつまずいても、イエス様はあなたを暗闇の中で導いてくださるお方です。
Let's pray.
お願いしましょう。
Most loving Father, whose will it is for us to give thanks for all things, to fear nothing but the loss of you, and to cast all our care on you who care for us.
最なる父なる神様、あなたは望んでおられます。私たちがすべてのものに感謝をするように、私たちが自分を失うことを除いては何も恐れることがないように、そして私たちを大切にしてくださるあなたを愛することができるように。
Preserve us from being controlled by faithless fears and worldly anxieties.
どうぞ私たちが信仰心のない恐れやこの世の心配事に支配されることがないようにお守りください。
May storm clouds never hide the light of your never-ending love, which you showed to us in your Son, Jesus Christ, our Lord.
嵐の雲があなたの常しえの愛の光を遮ることがないようにしてください。あなたはその光を私たちの主、一人子、イエス・キリストにおいて見せてくださいました。感謝します。
Jesus, who lives with you and reigns with you, He is in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
父なる神、聖霊とともに、今も、そして常しえにおられ、すべてをすべ納める私たちの主、イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.